山秀美の心のしおり。6月24日月曜日午後7時30分を回りました。こんばんは、福山秀美です。おととい22日は夏至でしたね。昼間の時間が一番長い日です。実感されていくかどうかは分かりませんが、昼が長いんです。昼が長い、どれくらい長いのかということですが、和歌山市の暦を見てみますと、1日の半分12時間に比べて2割増しというところです。2割増しなんてね、スーパーのお惣菜みたいですけれども、2割得しているということで、時間は金なり。さて、今日の福山秀美の心のしおり、地元和歌山で活動している作家さんお二人の作品を聞いていただきたいと思います。まずは三山しずさん、塩味の龍の言うことには、聞いてください。海の水をこの瓶に詰めよう。海鳥は瓶に詰めた秘密を教えてくれるだろう。しょっぱさも苦さも、そしてほんのり残る甘さも、瓶に詰め込んだすべての思いを教えてくれるだろう。かつて遠い国の船乗りは妻に向けて手紙を書いた。恋しくて恋しくて涙があふれて止まらないから、涙を瓶に閉じ込めてしまったよと。だから海の水を瓶に詰めよう。喉の奥に隠していた言葉と一緒に瓶に詰めてしまおう。やがて遠い明日を眺める君のつま先にたどり着けたなら、君が瓶を拾い上げてくれたなら、そっと線を抜いておくれ。そして耳を澄ましておくれ。塩味の龍の言うことには、雨も涙もこの海もすべては一つに丸くつながっている。いかがでしたか。三山しずさんは川柳短歌を中心に創作活動をされています。今後は和歌山の伝説を織り交ぜ長編小説を執筆発行予定ということで、とても楽しみです。福山秀美の心のしおり。さて、以前もご紹介した猫春雨さん、この番組のために書き下ろしてくださいました作品ご紹介します。ひとりぼっち。
あの夏の日、僕は彼と出会った。ふと影が差したので空を見上げても、そこには雲一つなかった。でも確かに大きな影は僕の真上にあり、小さな町を覆っている。ひょっとしたら見えない何かがいるのかもしれない。僕の住む町で不思議なことが起こったことに胸がドキドキした。UFO だろうか、それともお化けかもしれない。あるいは 大きすぎて逆に見えない巨人だとか。そういえばおばあちゃんにこんな昔話を聞いたことがある。昔々大だらぼっちという巨人がいて、その大きさは足跡が池や湖になったりするほどだった。そんな大だらぼっちに仲間はいない。自分と同じ巨人を求めて小さな日本中を歩き回るけれど、見つけることはなかった。しかも大きすぎるため、自分より小さな存在に気づかれることもない。だから大だらぼっちは一人ぼっちでもあるのだ。僕はみんなにちびすけと呼ばれてからかわれているけど、小さいことは悪いこととは思わない。雨は他の人より後に当たるし、地面に落ちたものは他の誰よりも早く拾うことができる。だけど体が大きいのはいろいろと不自由があるようだ。よし、と僕は決めた。僕が大だらぼっちの友達になってあげよう。するとどうだろう。僕を覆っている影がうなずくように揺れた気がした。どうやら大だらぼっちは心が読めるらしい。それからだ。僕は大だらぼっちに話しかけることにした。学校で会ったこと、学校で学んだこと、そしてこれから学びたいこと。おばあちゃんに教わった昔話もよくした。大だらぼっちの仲間である妖怪のお話が多かった。姿形は違っても大だらぼっちには仲間がいることを分かってほしかったのだ。きっと彼らもまた一人ぼっちなのだろう。なので人恋しくて驚かす。でも大だらぼっちは自分がむやみに動けばどうなるか知っているから、脅かすこともできない。ただじっとたたずみ、地上に目を向けている。自分を見上げてくれないものかと心待ちにしている。そんな時に僕が彼の存在に気づいたのだ。台風がやってきた。外では強風が吹きすさび、二階建ての家そのものが揺れている。大だらぼっちは大丈夫だろうか。いや、彼のことだから台風でさえそよ風かもしれない。僕はガタガタと揺れる窓にじっと目を向けていた。家にいるときは窓に向かって大だらぼっちに話しかけているけれど、今夜は風が雑音になるのか集中できなかった。すると不意に明かりが消えた。停電だ。下の階からお母さんたちの悲鳴も聞こえる。とその時、ガチャーンと部屋の窓ガラスが突然割れて、風が部屋に吹き込み渦巻いた。ちびすけの僕はいとも簡単に風にさらわれて窓から空へ放り出される。悲鳴を上げる間もなかった。僕は上も下もわからぬままくるくると宙を舞う。走馬灯が 早がけのように頭をめぐり、ああ、一人ぼっちだったのは自分だったのだと理解した。巨人なんているわけがない。すべて寂しい僕の気持ちが作り上げた幻、思い込みだ。だいだらぼっちという存在を認めることで孤独を紛らわせていたに過ぎなかった。僕はこのまま地面に叩きつけられることだろう。夜の闇に溶け込むように誰にも気づかれないまま死んでしまうのだ。嫌だ、嫌だ、死にたくない。もっと生きたい、生きていたい。もっとみんなと生きてみたい。助けて、だいだらぼっち。するとどうだろう、突然に風がやみ、僕の体はふわりと浮いた。そして見たんだ。大きな大きな瞳が僕を覗き込んでいるの。僕の体はふわりと優しく地上に下ろされた。もう一度闇を見つめたけど、そこには雲が渦巻いているだけだった。その日からしばらくの間、僕はヒーローになった。台風にさらわれて生還した子供として、まあヒーローでいられたのは周囲が飽きるまでだったけど、それでも僕をからかうやつらがいなくなったのは確かだ。ちびすけでも対等に扱ってくれるようになった。あの日からだいだらぼっちの気配は感じなくなっていた。台風とともにこの町を去ったのかもしれない。だいだらぼっちはまた一人ぼっちになったのだろうか。そうは思いたくない。きっと僕のように友達との思い出が胸に刻まれているはずだ。
福山秀美の心のしおり、今週もお付き合いいただきありがとうございました。福山秀美でした。